ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
よろしく。
さあ、8月に入りましたけれども、はい、参議院選挙から、2週間ぐらい経ちましたね、うんうん、これから先この安倍政権どうなるのか、はい、まだまだこのニュースの職人チャンネルでは見ていきたいんですが、
そうですね、
はい、今回の用語チェックは、
とりあえずね、はい、安倍政権の前に、はい、とりあえず決めなきゃいけない、もしくは決まる話が2つあるんですね、うん、
決まる話が2つ、
うん、はい、1つは決めなきゃいけない、
はい、
1つは決まる、
うんうん、
この2つあるんです、
はい、
実は来月9月の7日に、2020年のオリンピックとパラリンピックの開催地の決定が行われる。
そうですね、いよいよ
IOC で、東京とマドリッドとイスタンブールと、はい、一応、3都市が立候補しています。でこれの最終的な投票が行われて、どこが1位になるかと、
はいはい、
これは安倍政権にとってもですね、もし東京招致ということが決まりますと、これに向かっていろんなことが建設も始まるしね、これは政権にとっては追い風になりますから、
確かにそうですね、
景気を良くするための一つのポイントになりますよね、だから安倍政権は第一、第二、第三の矢と言ってます、
はいはい、
成長戦略もね、はい、その第4の矢になる可能性がありますよね、おそらく
オリンピック招
致、東京オリンピックが決まればよ。で2日後の9月9日にですね、
はい、
4月6月期の GDP の速報値の改定値というのがですね、出るんですね、
はい、
4、6月期の GDP 速報値というのはですね、8月12日にすでに出るわけですね、しかしそれの改定値というのが9月9日に出るんですね、
はい、改定値
で安倍政権としては、安倍総理としては、
はい、
この改定値を見て来年春の消費税増税 5% から 3% 上げて 8% にするかどうかを決めたいと言ってるわけですね、
そうでしたね。
でもし GDP の速報値が非常に上向いていれば、景気がこのまま上昇していくということになれば、消費税を上げてもですね、大丈夫だろうということで、消費税アップということを正式に安倍政権として決断する、
はいはい、
ところが決めなきゃいけないということですね。
あ、
もしくは決めなければ先送りするというやり方が一つありますね、だから決めなきゃならないという中身は、来年春に消費税を 8% に上げるか、もしくは先送りにして、再来年の、一応これまでの三党合意の中ではですね、2014年の4月に 8%、
はい、
そして、15年の10月に、10% というのが一応決まってるんですけども、
そうですね、
最終的な決定は今政権に委ねられてるんですね、
はいはい、
安倍政権としては予定通り来年4月に 8% にするかどうかは、この9月9日の、GDP の速報値改定値というのが出て、それを見てから決めたいと言ってますので、これはどっちに出るか、
はい、
私たちの今のところは予測はつかない。
そうですね、先送りになるのか、
はい、
もう来年4月に上がるのか、
はい、
2選択ということですね。
2選択ですね、どっちかしかないですね、
は
い、で今日の毎日新聞が世論調査の結果を一面で扱ってましたので、
はい、
ちょっとこれ今見てますけれども、
はいはい、
トップの記事になってるのは、集団的自衛権の行使容認には反対が 51% だというのが大きな見出しになってるんですけど、
はい、
2番目の 見出しになっているのはですね、消費増税抵抗強く、予定通りに 26% 止まりという見出しが出てます。
予定通りに行ってもいいというのが 26%、はい、低いですね。だから
来年4月に予定される消費税率の 8% への引き上げについて尋ねたところ、はい、予定通りに引き上げるべきだは 26% で、引き上げるべきだが時期は先送りすべきだ 36%、うん、現在の 5% を維持すべきだ 35% ということで、圧倒的にですね、はい、まあ 71% の人は来年の春には上げるべきではないと、うんうん、つまり9月9日に安倍政権がですね、はい、どうするか決める消費税の扱いについて国民の考え方としてはですね、やっぱり抵抗が強い、うんうん、上げてほしくない、うん、というのが、まあ、世論調査では出てます、
まあ、そうです
ね、おそらくこれは他の新聞社が世論調査をやってもですね、大体こんな感じで、はい、数字は出てくるんだと思いますね。だからこういう国民の反対を押し切ってでもですね、はい、予定通り 8% というふうに上げるにはそれなりの説得力が必要なんですね。まあ、その説得力の一つが4、6月期の GDP の速報値改定値というのがですね、相当いいと、
はい、
もう日本の景気は上向いてますよという国民が納得できるような数字が出てこないとちょっとなかなか難しいですね。
でも世論調査はある意味そうだよなと思いますけれど、うん、実際に私たち実感してないですので、うん、何かこう景気が上向いてるなとか、うん、賃金が上がってきたなとかそういう実感がないので、うん、やっぱりこういう世論調査にはなるだろうなという
のは、ね、そりゃそうですね、
わかりますよね。
ただね、問題は確かに世論の動向はそうだし、うん、消費増税すればですね、景気も腰折れをしてしまうという可能性もありますよね、はい、うん、まあ、現実に今円安でいろんな材料費が上がって、
はい、
電気代とかガス代とか燃料代とか小麦粉が上がるとか、まあ、いろんなものが値上がりしてますよね、
はい、
うん、でそういうその物価が上がってるのにつれて、うん、収入所得もですね、上がってればいいんだけれども、うん、現実には、まあ、あなたが言ったように国民の全般的に収入がですね、
はい、
増えたなという実感はないわけですから、肌身に感じるところで言うと、
はい、
ああなんとなく物価が上がったなと、うん、収入は増えないのにという、うん、まあ、感じが今あると思うんですね。
そうですね、物価上昇が先に来ちゃって、
先に来ちゃって、もちろん
順番がおかしくなってるんです
ね。収入はそれにつられて上がってるということはないので、はい、ここにさらに税金が 3% 上乗せしてくるとですね、
はい、
ますます国民の生活は苦しくなるわけですね、
はい、
だからそうなると景気回復どころではなくなってくる可能性があるので、これは非常になかなか難しい判断だと思うんですが、そうですね、一方その日本の国債、つまり借金ですね、
はい、
国の借金はまあ、おそらく来年度ぐらいには1000兆超えてしまう、
うん、
もう今は900数十兆円の国債発行高ですから、
はい、
国の借金がまあ1000兆円を超える、うん、これは大変なことなんですよね。
そうですね、
でこれ世界一高い赤字なんですよ ね、
ちょ
っとね、世界一 の、 財政赤字なんですよ、
ね、問題視されてますよね、
うん、だもちろんギリシャとかスペインとかね、
はい、
財政破綻でね大変だというのはもういろんなところで言われてますけれども、
はい、
それなそんなのはもう目じゃないぐらい日本 の、 借金高は大きいんで、うん、G20 なんかがあると西ドイツのメルケル首相からはですね、やんわりと日本は財政再建ちゃんとやってくださいよと、
うん、
ね、でそれがとんでもないことになって財政破綻でですね日本の経済がおかしくなって、
はい、
世界の経済に影響を及ぼすことになると困るので早めにちゃんと手を打ってくださいよと、うん、いうふうに釘を刺されている
、はいはい、
でそれは一応日本も分かりましたと言ってるわけですよ、うん、だからまあなんとなく国際的な公約みたいになってるわけですね、
うん、
財政再建というのは
財政再建が、
はい、で財政再建の前提として消費税増税というのがあるわけですから、はい、消費税増税して財政再建に向かうという姿勢を国際的にも示さなきゃいけない、
うんうんうん、
それが消費増税を先延ばしにすると日本は財政再建の道は取らないのということで、うん、国際的に信用を失う可能性、国際的な信用を失うとどうなるかというと、 日本が発行している国債のですね金額がですね価格が暴落する可能性があるんですよ、うん、先行きね国債の値段が下がるぞというふうに思えばですね先争ってみんなが国債を売っちゃう、
うんうん、
どんどん売っちゃう、はい、そうすると値段がガンガン下がっちゃう、
はい
ね、国債の暴落っていうのは非常に心配される、
うん、
で国債が価格が暴落するとですねこれは反対に金利は上がるんですよ価格が下がる分だけ金利を上げてそのバランス取るようにするわけですけど、はいはい、金利は上がるんです、うん、国債の金利が上がるとですねどういうことになるかというと、例えばマンションや住宅のローンがですねの金利もそれに連動して上がってくる、
そうかそうか、
それだけじゃなくていろんな金利という世界がどんどん全部一斉に上がってくる、
うん、つながってるから、
つながってますからね、
はい、うん、
だからこれもねやっぱり首を絞めるようなところがあるので、
うん、
それもなかなかできない、
うん、
だから消費税を先送りすることも、はい、まあ、かなり危険な道ではある。
なんか一口に消費税増税といっても、うん、難しいですね。
だから綱渡りなんですよ、
はい、ですね、
消費増税するかしないかって綱渡りなんです、はい、ところが安倍政権にとって今一番何が難しいかというとね、この消費税の扱いなんです、はい、政治上の問題は何の問題ね、しかし国民、
はい、
ね、国民世論とどう向き合うか、
そうです、
国際世論とどう向き合うかという点で言うと、
はい、
国内世論は増税反対の体制、
はい、
国際世論は増税しないですかと、
うんうんうん、
おかしいじゃないですか、
はい、
国際世論と国内世論はですね真逆なんです、うん、そこの真ん中を安倍政権は綱渡りして歩いていかなきゃいけない、うん、どっち取るかですよ。
そうですね、
僕もね判断ちょっと今つきませんね、どっち取るかって、僕はねどっちかというとね、
はい、
先延ばしするような気がするんですよね。つまり9月の時点で 8% というのをね、
はい、
安倍政権打ち出すのはどうかな、できるのかなっていうちょっと若干疑念を持ってます。
うん、なるほど、
うん、おそらく先延ばしを1年先延ばしして、
はい、
2015年に一気に 10% にするという案が一つ、
はいはい、それも出てますよね、
その案としてね、
はい、
それからもう一つはですね2016年にですね衆参同日選挙がやってくるんですよ、
はいはい、
参議院の次の改選が2016年7月ですから、
はい、
で衆議院の任期は4年ですから、2016年の12月なんですね、
はいはい、
でその12月を前倒しして衆参同日選挙っていうのをやる可能性がある、2016年に、はい、そうすると2016年の同日選挙の前に 10% 値上げすればですね、これはもうあの政権にとってかなりマイナスですから、
うん、
国民から反発を受けますので、
はい、
僕はそれをやる場合にはおそらく2016年の衆参同日選挙をやった後に上げる。
あー、なるほどね、
まあ、おそらくね安倍政権は長期政権になりますよ。
あ、はい、
あの今のところ安倍政権がですつまずく可能性があると見られるのはおそらくこの景気だけなんですよね、うん、景気がどうなるかということなんです、
はいはい、経済対策、
経済対策がね、
はい、
だから景気がちゃんと上向きになって予想通り経済が非常に上昇していけば、
はい、
安倍政権は長期政権になります、
はい、
そうすると長期政権になって自分の政権の末期にその消費税増税をやる、自分の政権がまあ始まったばかりなのに、
うん、
おそらくまあ来年の春ということになると、
はい、
まあ、第二次安倍政権始まってから1年半近くでしょ、うん、
はい、
それで増税やって国民から猛反発を食らってですね、
うん、
というのはね、ちょっとどうかなと、
ちょっと避けたい、
避けたいでしょうね、
そう
ですね、だからそう思うと、まあ、一つはもう来年春は見送りますというのは一つの判断としてあるでしょうね、
うん
うん、ただしそれはいつ上げるかというのはまあ言わないと、
はい、
うんうん、先送りとしか言わないと、
そうか、じゃあ
ただしこれは、はい、あの G20 とかですね、
はい、
国際的な場で、おそらく、まあ、ヨーロッパの国々からですね、うん、指摘をされて批判される可能性がありますね、
うん、 G20 は9月にロシアで行われますから ね、 ますね。
その場で当然議論になるでしょうね。
はい、わ今週、ね、今年の秋、はい、注目ですね。
今年の秋はだから、まあ、そういう意味ではね、
はい、
まあ、一つは東京オリンピックの招致が決まるかどうかというのを9月7日にやってきます。そして2日後に、はい、GDP の速報値の改定値が出るので、これを見て、消費税増税をするかどうかというのが決まる、
はい、
でその後に G20 で消費税の扱いを、
どうい
かによってはね、G20 の中で日本が、まあ、苦しい立場になるのかとか、初めて迎える大きな課題ですね。
まあ、
引き続き見ていかなきゃいけないですよね。
見ていきましょう、はい、じゃあこのニュースの職人チャンネルではまた、はい、まあ、9月以降10月ぐらいに
やりましょうね、
はい、やっていきましょう、はい、鳥越さん今回もありがとうございました、はい。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。